2012年9月10日発行、広報音画1018号、町の元気と笑顔を発信。今回の主な内容は、音画町のお米、夢レンゲ、音画赤しそ、第28回音画町夏祭り、魅力発信フェスタ、暮らしの情報、町の話題、図書館だより、短歌、俳句。夢レンゲ。花から生まれたお米です。音画町産 100%。夢レンゲは昔ながらのレンゲ緑肥農法。音画町の農家が皆さんにお届けする丹精込めて作った安全安心なお米。10月上旬発売予定。音画町のお米を音画町の皆さんに。地元の米屋やスーパーにはたくさんのお米が並んでいます。美味しさを自慢にしているものや値段を売りにしているものなどいろいろな種類があります。でもその中に音画町さんのお米は今までありませんでした。音画町の田んぼでお米がたくさん作られているのに不思議ですね。そこで音画町さんのお米を食べてもらいたいという農家の熱い思いを夢レンゲというお米にしてお届けします。夢レンゲってどんなお米？地元音画町のエコファーマーが作った信頼できるお米です。作っているのはもちろん音画町の農家。それもただの農家ではありません。夢レンゲを作ることにプライドを持ったエコファーマー、エコな農家が作っています。上デフの岩崎君彦さん、木森の村田健吾さん、無償図の毛利隆介さん。三つのプライド。地元のいいお米だけ。音画町さんで、しかも JA 北九州での検査で、一等、二等に合格したものだけが夢レンゲになります。肥料はレンゲ。春になると田んぼ一面に咲くレンゲの花。そのレンゲを肥料にして育てています。安全安心なお米。福岡県の基準から5割以上も農薬や肥料を削減するという厳しい基準で育てています。音画町さんのお米は全部夢レンゲなの？夢レンゲとしてお届けできるのは音画町で採れるお米のわずか 2% だけ。音画町では約6平方キロメートルの田んぼで年間約1700トンのお米が作られています。今年は夢レンゲと同じ栽培方法のお米が約240トン作られていますが、販売方法の違いにより夢レンゲとしてお届けできるのはわずか35トンだけです。貴重なお米となっていますので、この機会にぜひ、音画町の皆さんに食べていただきたいと思います。エコファーマーに聞いてみました。他のお米との違いは何ですか？農薬、化学肥料を削減しているので、手間暇がかかるんです。病気になっていないか、虫がついていないかの確認はもちろん、田んぼの中の草も、農薬をできるだけ使わず取っています。それに、周りのあぜも農薬を使わず草刈りをしています。その代わり安全で安心な米ができています。食べていただいた人に美味しいと言ってもらえると嬉しいですね。木森村田健吾さん。消費者に聞いてみました。音画町婦人会会長、竹富富子さん。夢レンゲに何を期待しますか？音画町が誇るお米になってほしいですね。 今までは遠賀町産 100% のお米は売っていなかったので嬉しいですね。ゆくゆくはこれが遠賀町のお米よと人に送れるようなお米になってほしいです。消費者としては美味しさと値段が気になるところです。美味しくても高いと普段は買いにくいですから。もちろん美味しくないと買わないですよ。農家の皆さん、美味しいお米を期待しています。地産地消、出来たての夢レンゲ、食べてみちゃらん？新米フェア。遠賀町で採れたお米を、遠賀町の皆さんにいち早くお届けするため、遠賀町農産物、ブランド化、推進協議会と農家が協力し、採れたての夢レンゲの販売会を予定しています。時、10月上旬予定。内容、新米の試食、販売など、価格、5キロ、2250円予定。問い合わせ、農業推進係。新米フェアの詳しい内容や、今後の販売店については、9月25日号に、こうご期待。恩賀、赤しそ。無料モニター募集。遠賀のしそ農家さんのおすそ分け。遠賀赤しそ。遠賀赤しそは、遠賀特産、芳香の赤しそと、ひまわりの蜂蜜、クエン酸、水、そしてしそ農家の努力と愛情でできています。しそ独特の味と香りが高い、遠賀の特産品である、芳香という赤しそを使った飲料水、遠賀赤しその無料モニターを募集します。夏祭りで大好評、遠賀赤しそ。8月25日に開催された、遠賀町夏祭り魅力発信フェスタでは、わずか3時間で、約1400人が試飲し、アンケートで、約 93% 以上の人が美味しいと回答しました。遠賀赤しそのここがいい。爽やかで飲みやすい遠賀赤しそには、いろんな栄養素がたっぷりです。ベータカロテンが豊富。夏バテ予防や疲労回復にぴったり。ポリフェノールも豊富。赤ワインと同じくらいの量が含まれています。葉酸も含まれています。妊娠中の女性にもおすすめです。モニター受付開始日、9月18日火曜日午前9時から。ところ、まちづくり課窓口。内容、遠賀赤しそを飲んだ感想や活用方法についてのアンケートの提出。定員、先着100人。1本1リットル、1世帯2本まで。その他、マイバッグを持ってきてください。電話での申し込みはできません。問い合わせ、農業推進係。第28回、遠賀町夏祭り魅力発信フェスタ。晴れ渡る夏空のもと、遠賀太鼓の太鼓の音を皮切りに、遠賀総合運動公園に1万人以上が集まり、会場は熱気に包まれました。今年の夏祭りには、ロンドンオリンピックメダリスト、鈴木聡美選手のご両親が特別ゲストとして出席し、開会式で遠賀町産米、夢レンゲの贈呈が行われました。また、立ち並ぶ夜店の前では、浴衣姿の子供たちが目を輝かせ、何を買おうかと胸を躍らせていました。迫力のアトラクション。西側ステージでは航空自衛隊、西部航空音楽隊と航空自衛隊芦屋基地太鼓部、鼓動による演奏が行われました。夏祭り恒例の千人踊りは各地区の踊り子をはじめ、 飛び入り参加の人など1000人以上がグラウンドを鮮やかな浴衣姿などで飾りました。サプライズムービーと夏の夜空を彩る花火。綺麗な月の見守る中、場内の明かりが消え、ステージ上に鈴木さとみ選手の姿が映し出されました。そして鈴木選手のカウントダウンで夜空に花火が開花。音楽町の夏の終わりを惜しむかのように風を切って次々と上がる花火が空を見上げる人々の顔を照らしました。
暮らしの情報。音楽町役場。電話 093-293-1234。 ファックス 093-293-0806。 音楽町中央公民館。電話 093-293-1355。 ファックス 093-293-5533。 音楽コミュニティセンター。電話 093-293-6525。 ファックス 093-293-7057。 音楽体育センター。電話 093-293-5434。 音楽町立図書館。電話 093-293-9090。 ファックス 093-293-9091。 ふれあいの里センター。電話 093-293-2030。 ファックス 093-293-8506。 音楽庁ホームページ http://www.town.onga.lg.jp/。 検診子育て。すくすく乳児広場。ベビーマッサージで赤ちゃんの健康と成長を確認しましょう。時9月18日火曜日。受付午前9時30分から10時30分。ところ、音楽町中央公民館。対象、生後2ヶ月から1歳未満児。内容、ベビーマッサージ、身体計測、保健師・助産師による育児相談。費用、無料。持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル。問い合わせ、健康対策係。1歳6ヶ月時健康診査。定期的に子供の成長を確認しましょう。時、9月27日木曜日。受付、前半午後1時から1時10分。後半午後1時40分から1時50分。ところ、音楽コミュニティセンター。対象、平成23年1月1日から3月31日までに生まれた幼児。内容、身体計測、小児科医、歯科医による診察、保健師などによる健康相談、歯科集団指導、費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、健康審査表、アンケート、バスタオル、問い合わせ、健康対策係。新入学児童健康診断。時、10月18日木曜日、午後1時から。受付、午後12時30分から、午後1時。ところ、音楽コミュニティセンター。対象、平成18年4月2日から、平成19年4月1日までに生まれた幼児。持ってくるもの。新入学児童健診の案内はがき、母子健康手帳、その他、8月25日現在の住民票をもとに通知しています。通知の届いていない人はご連絡ください。希望者には、就学の教育相談も行っています。問い合わせ、学校教育係。 イベント、いつも元気に、生き生き医療保険、ことぶき大学の講座で、講師に健康運動指導士の山内隆治さんを迎え、健康で豊かな生活を送るための健康管理についての講演を行います。公開講座ですので、どなたでも受講できます。時、9月20日木曜日、午後2時から、所、遠賀町中央公民館、費用無料、問い合わせ、遠賀町中央公民館、試験、募集、遠賀川保育園、臨時保育士募集、対象、保育士資格を有する人、期間、平成25年3月31日日曜日まで、勤務内容、0歳児の保育、日給6200円、詳細な条件については面談の上ご相談に応じます。申し込み、問い合わせ、遠賀川保育園、電話093-293-0184、無料介護講座のご案内、心も体も健康に、どなたでもご参加いただける無料介護講座です。詳しい内容はお問い合わせください。時、内容、介護スポット講座、一つずつ受講できます。10月5日金曜日、午前10時から正午、心が元気にカラーセラピー、10月7日日曜日、午前10時から午後3時、音楽レクレーション。10月24日水曜日、午前9時30分から午後0時30分、普通救命講習会。介護実践アップコース、全5回の講座です。各回、午前10時から午後3時30分。10月6日土曜日、高齢者の病気と認知症の基礎知識。10月20日土曜日、移動介助の方法。10月27日土曜日、日常生活での介護。11月10日土曜日、身辺衛生と排泄。11月24日土曜日、食事と健康。スキルアップ講座。10月21日日曜日、午前10時から午後3時30分。看取りの介護、排泄の基本と対応法。認知症サポーター養成講座。11月2日金曜日、午前10時から午後0時30分。認知症を正しく理解しよう。共通事項、定員、各講座先着30人、ところ、申し込み、問い合わせ、福岡県地域介護実習普及センター、中間市通り谷、電話0932444747、ファックス0932440787、統合失調症家族教室、統合失調症患者のいる家族を対象に基礎的な知識や患者への接し方について学びます。時、内容、10月9日火曜日、午後1時30分から4時、精神科医師による講話、統合失調症って何？病気の症状と治療について、10月30日火曜日、午後1時30分から4時、臨床心理士による講話、統合失調症の家族の対応、ところ、宗像遠賀保健福祉環境事務所遠賀分庁庁舎、遠賀郡水巻町吉田西、定員30人、費用無料、申し込み方法、期限、電話で10月1日までに申し込みください。申し込み問い合わせ、福岡県宗像遠賀保健福祉環境事務所精神保健係。 電話 0940-36-2473。 第30回音楽町公式テニス大会出場者募集、時10月14日日曜日午前9時から、開会式午前8時50分から、雨天時は10月21日日曜日に延期します。ところ音楽総合運動公園テニス場、種目男子ダブルス、女子ダブルス、男子シングルス、混合ダブルス、申し込み期限10月6日土曜日必着、申し込み問い合わせ音楽町体育協会、音楽体育センター内、電話 093-293-5434。 砂利採取業務主任者試験、砂利採取時の災害防止に必要な知識と技能の試験です。受験願書は福岡県商工部工業保安課に置いてあります。詳しい内容はお問い合わせください。時11月9日金曜日、ところ吉塚合同庁舎、福岡市博多区吉塚本町。受験願書受付期限10月19日金曜日。問い合わせ福岡県商工部工業保安課、電話 092-643-3438。 生き生き障害学習コーナー、パソコン教室、ワード、エクセル、インターネットを学び、年賀状を作成してみませんか。対象、音楽町に在住在勤の人、時10月2日火曜日から26日金曜日までの毎週火金曜日全8回、午後1時30分から3時30分、ところ音楽町中央公民館、定員10人、応募者多数の場合は抽選になります。費用、全日程分500円、別途テキスト代1500円程度必要です。持ってくるもの、筆記用具。申し込み期限、9月20日木曜日。申し込み問い合わせ、音楽町中央公民館。第21回総力記録会出場者募集。時、10月14日日曜日、午前9時から。受付、午前8時45分から。ところ、音楽総合運動公園グランド。種目、50メートル走。年中、年長、幼児。80メートル走、小学1年生から3年生。100メートル走、小学4年生以上。400メートルリレー。小学3年生から6年生、走り幅跳び、小学1年生から6年生、申し込み締め切り、10月2日火曜日。その他、リレーは当日男女別に小学3年生以上でチームを編成します。長いトレーニングパンツは禁止します。スパイクシューズは禁止します。申し込み問い合わせ、音楽町体育協会、音楽体育センター内、電話 093-293-5434。 犬のしつけ方教室、犬のしつけ方について知りたいこと、困っていることの対処法などを講習と実技を通じて学びます。対象、4ヶ月齢以上の蓄犬、登録、狂犬病予防注射済みで健康な犬、時、ところ、内容、全日程に参加していただく必要があります。10月16日火曜日午後1時30分から3時30分、宗像音楽保健福祉環境事務所、音楽分庁舎、水巻町吉田西、講義、犬の同伴はできません。 10月19日、26日金曜日、午前9時30分から11時30分、遠賀町ふれあいの里屋内運動場、費用、施設使用料500円、初日受付時に徴収します。申し込み期限、10月9日火曜日、定員先着20人、予約が必要です。応募者多数の場合は、受講したことのない人を優先します。申し込み問い合わせ、福岡県宗像遠賀保健福祉環境事務所保健衛生課、電話0940-36-6098。小さいけれど確かな安心。交通共済。交通共済は、皆さんで掛け金を出し合い、交通事故に遭った時に役立ててもらう、助け合いの精神を基本にした制度です。すでに加入している人には、組長を通じて更新のお知らせをしております。対象、10月1日現在、遠賀町に在住在勤の人、出資金、加入や更新の際に必要な出資金100円は、町が補助します。掛け金、一口500円で最大二口まで加入できます。対象となる交通事故、日本国内において一般の人や車が自由に往来できる道路などでの自動車、バス、バイク、自転車、電車、モノレール、ケーブルカー、航空機、船舶などでの人身事故、共済期間、毎年10月1日から1年間、申し込み期限、10月1日月曜日、問い合わせ、庶務係。スポーツの結果、第30回遠賀町女子バレーボール大会、8月5日、遠賀体育センターで6チーム70人が参加して開催されました。結果は次の通りです。町内団体のみ掲載、準優勝、遠賀北、第3位、遠賀クラブ。お知らせアラカルト、就業構造基本調査。10月1日を調査基準日に、平成24年就業構造基本調査を行います。国民の就業・不就業の状態を明らかにし、雇用政策、経済政策などの資料を得ることを目的に全国で行われます。遠賀町では、鬼津、田園南、浅木の3地区から各15世帯を抽出して、9月23日から10月15日までの予定で調査を行います。調査員が伺いますので、ご協力お願いします。問い合わせ、平成24年、就業構造基本調査コールセンター、午前8時から午後9時、固定電話と PHS を除く携帯電話専用、電話 0570-010124、IP 電話など、電話 03-4330-1120、問い合わせ産業振興係。ご存知ですか？医療費通知、医療費のお知らせ、国民健康保険をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診したら、医療機関の窓口で医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができ、医療費の総額が意識しにくい仕組みになっています。そこで、遠賀町では、医療費負担や健康について理解を深めるため、年6回2ヶ月ごと医療費通知、医療費のお知らせを各世帯に送付し、皆さんの医療費をお知らせしています。医療費通知を見て受診状況を振り返り、健康な体づくりや病気の早期発見、早期治療を心がけてください。不明な点はお問い合わせください。問い合わせ、国保年金係。9月10日から16日までは自殺予防週間です。9月10日の世界自殺予防デーに合わせて、 毎年9月10日からの1週間は自殺予防週間です。自殺の背後には、うつなどの心の病が潜んでいることが多いと言われています。今回の広報に心の健康のパンフレットを織り込んでいますので、自分自身や周囲の人の心の健康について考えてみてください。問い合わせ、福祉係。豪雨で被害を受けた皆さんへ、災害により国税の申告、申請、納税などを期限までにできないときは、所轄税務署長へ申請することにより、期限の延長や納税の猶予ができる場合があります。詳しい内容は、福岡国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお問い合わせください。問い合わせ、若松税務署、電話 093-761-2536、福岡国税局ホームページ、http://www.nta.go.jp/fukuoka。進めています特別支援教育ナンバー19特別支援教育コーディネーター恩賀町の保育園幼稚園各小中学校には特別支援教育コーディネーターがいます。地域や福祉医療機関などとの連絡を取ったり恩賀町特別支援教育推進協議会において北九州教育事務所管内の推進状況についての報告を受けたりしています。また、各園、学校の現状や取り組みについて、有意義な意見交換も行っています。平成22年度には、特別支援教育の啓発、リーフレットを作成し、恩賀町全校に配布しました。子どもたち一人一人と向き合い、子どもの思いや要求が伝えられる工夫をし、得意を生かし、苦手をカバーできるように、園内や校内で子どもたちを支援していく体制を整えていくことや、巡回相談の窓口となることも、コーディネーターの大切な役割です。進級、進学時には、子どもたちのことをよく理解し、継続した支援が受けられるよう、就学、サポートノートを作成し、安心して学校生活がスタートできるようにしています。困っていること、心配なことは特別支援教育コーディネーターに相談してください。問い合わせ、学校教育係。火災救急件数、恩賀郡消防本部、平成24年7月分、火災恩賀町0件、郡内2件、救急出動、恩賀町102件、郡内414件、火災案内、電話 0180-999-998。 あなたの声をお待ちしています。町政に対するご意見や疑問など、折り込みの町長の手紙を利用してお寄せください。町長への手紙は、広報紙面で紹介させていただく場合があります。ご意見やご提案は、町長や各担当課などから直接ご本人へ回答もしていますので、住所、氏名、電話番号などの記入をお願いします。内容によって返事に時間がかかる場合があります。なお、無責任な誹謗中傷と思われる内容の手紙は対応しかねますのでご了承ください。次の各施設にご意見箱を設置しています。役場玄関前、恩賀コミュニティセンター、恩賀町立図書館、ふれあいの里センター、8月までに寄せられた主なご意見、ふれあいの里周辺の遊歩道について、通学路の安全について、ゴミについてなど、合計21件。たくさんのご意見ありがとうございます。皆さんから寄せられた意見を真摯に受け止め、 より良い調整に反映していくよう努めていきます。問い合わせ、情報推進係。あなたの住まい、地震対策は万全ですか？木造一戸建て住宅耐震診断の後期受付を開始します。突然の地震に対応するためには、日頃の備えが大切です。地震による死亡や怪我の多くは、建物が倒壊して下敷きになってしまうことです。遠賀町内には耐震性に問題があると思われる住宅が約1000戸あります。4月から5月にかけて前期受付を行ったところ、9件の申し込みがあり、診断を実施しています。地震対策の第一歩は、我が家の耐震性能を知ることです。この機会に、耐震診断を受けて確かめてみませんか？診断対象、昭和25年から昭和56年5月31日までに建築確認を得て着工された遠賀町内にある個人所有の木造一戸建て住宅、平屋建てもしくは2階建て、3階建てや店舗併用住宅、鉄骨、コンクリート造り、借家などは対象外です。申し込み期間、9月18日火曜日から10月31日水曜日、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日除く。診断内容、現地調査による診断結果、耐震補強計画書、工事見積書、診断費用、1件あたり3000円、税込み、必要資料、建築確認の平面図、資料がない場合でも診断はできます。申し込み方法、まちづくりか窓口に準備している申し込み書に記入の上、建築年の確認できる資料を添えてご提出ください。申し込み書は遠賀町ホームページからもダウンロードできます。診断実施期間、一般社団法人福岡市耐震推進協議会、電話092-724-7744、午前10時から午後5時、土日祝日を除く、福岡市耐震推進協議会ホームページ、http://www.q-fukuoka.com/tain。 支払い方法、調査訪問時に協議会へお支払いください。申し込みから調査報告まで、1、役場で申し込みをする。社団法人福岡市耐震推進協議会の担当調査員から申し込み者に連絡し、調査日を決めます。2、現地調査を実施。調査員が訪問し、調査を実施します。屋外、屋内、全室、天井裏、床下を確認します。調査時間は、2から3時間程度です。3、検査報告、調査から、2、3週間後に結果が出ますので、耐震補強計画、工事見積もり内容など調査結果を報告します。申し込み問い合わせ、都市計画係。みんなで守ろう、公共交通。西鉄バス中山中間線をご利用ください。西鉄バス筑豊株式会社が運行する JR 遠賀川駅と倉手町方面を結ぶ路線、中山中間線は、国や県、沿線自治体で赤字額を補助しながら、路線の維持を図っています。年々、バスの利用者は減少しており、沿線自治体の財政負担が増えています。今後も地域の日常生活を支える中山中間線が安定的に維持できるように、皆さんの積極的な利用をお願いします。 路線バス利用促進福岡県内一斉キャンペーン、福岡県と県内全市町村で構成する福岡県生活交通確保対策会議では、一人でも多くの人に路線バスを利用してもらうことで、利用者が減少傾向にある路線バスを守ろうと、路線バス利用促進福岡県内一斉キャンペーンを実施します。キャンペーン期間中、遠賀町でも公共交通の利用促進を図るための啓発活動を実施します。月に一度はマイカー利用を控え、環境にも優しい路線バスの利用をお願いします。時、9月20日木曜日午後5時から、ところ、JR 遠賀川駅前、内容、路線バスの利用啓発チラシ、遠賀町コミュニティバス時刻表の配布など、問い合わせ、都市計画係、
町の話題、町のホットな話題をお届けします。高校生記者取材体験記、8月7日、オリオ高校職場体験。オリオ高校の生徒2人が、遠賀町役場町づくり課に職場体験に来ました。そこで広報の仕事を体験。今回は、わんぱく教室の取材に行き、写真の撮影から写真を選んで記事を書くまでの仕事を経験しました。最初はなかなか撮るタイミングがつかめない様子でしたが、次第に子どもたちの笑顔につられて、次々とシャッターを押していました。それでは高校生の生徒たちが撮った写真と記事をお楽しみください。仲良くプール。生後4ヶ月から小学校に入る前の子どもたち23組30人が集まって、わんぱく教室が行われました。室内で丸めた折り紙と新聞紙や傘、牛乳パックを使い花火として遊びました。牛乳パックでバケツを作るとき、ハサミの渡し方を教わっていました。子供たちはキラキラした笑顔で一生懸命折り紙を集めていました。その後は着替えてプールです。4つのプールでみんな仲良く遊んでいました。頭から水をかけられても泣かず、少し成長することができたようです。初めての経験でしたが、とても楽しく取材ができました。記者、麻生七香。町づくり課の仕事を体験してみて、私は役場という仕事はパソコンと向き合ってばかりだと思っていました。しかし実際は課ごとに全く違う仕事があり、外で活動する時間が多かったです。広報に載せる記事を書かせてもらうため、取材に行きました。取材は初めてのことばっかりでしたけれど、楽しかったです。いろんな人に自分の撮った写真や記事を読んでもらうのは不思議な感じです。その後、ラミネート作業をしました。祭りの時、雨が降った場合、濡れないためのラミネートです。小さいことだけど、雨が降った時の配慮がすごいと思いました。意外と楽しかったです。オリオ高校2年、麻生七香、打ち上げ花火、わんぱく教室に行ってきました。はじめに先生がプールの前の準備体操代わりに遊びながら子供たちの体を動かしていました。みんなとても楽しそうで、私も楽しい気持ちになりました。写真に写っているのは打ち上げ花火だそうです。お母さんと作った牛乳パックの入れ物に先生が投げた紙を入れるのにみんな必死でした。その他にもぐるぐる回って挨拶したり、お相撲さんの真似をしたりと本当に生き生きとしていました。初めて本格的なカメラで写真を撮りましたが、動き回る子供たちを撮るのは難しかったです。 でもそれ以上に私自身が楽しく取材をすることができて、とてもいい経験になりました。記者、有村ゆりな。町づくり課の仕事を体験してみて、役場は事務ばかりだと思っていたけど、実際は外での活動が多くてびっくりしました。取材は本格的なカメラで撮らせてもらい、子どもたちの元気な姿をたくさん撮ることができたので、よかったです。さらに、音楽広報に私たちの撮った写真と、その内容を載せてもらえると聞いて、とても嬉しかったです。あと、ラミネート作りをしました。たくさんあったけど、結構早く終わりました。地味に楽しかったです。オリオ高校2年、有村ゆりな。時代を超えて、7月14日、おいら山笠。おいら伝統の祇園山笠が行われ、雨にもかかわらず、これまでにない人で賑わいました。今年の飾りは、表が大河ドラマ、平清盛。見送りは子供たちが大好きなドラえもんなどで、独特な打ち込みで、区内を2時間かけて巡行しました。この祭りは江戸時代より180年続いているそうです。こうした地区伝統の行事がいつまでも続いてほしいものです。もしもの時に備えて、7月21日、府陽区自主防災組織子ども学習会。府陽区の自主防災組織が地区の小中学生を対象に災害の学習と半後炊飯などで一泊体験教室を行いました。集まった子どもたちは慣れない手続きでノコギリやナタを使って炊飯のための薪作りから行いました。その後、火加減などを習いながらご飯を炊きました。夜には不安になる子どももいましたが、一緒に参加した子どもたちと話し、安心して眠りにつくという場面も見られ、子ども同士の絆も深まりました。水面を滑るように、7月28日、親子カヌー体験教室。雄大な遠賀川の景色を眺めながら、親子18組が 3.8km の川下りを体験しました。遠賀総合運動公園の水辺の広場で行われた事前練習では、遠賀レクリエーションの会の指導のもと、ライフジャケットの着用方法やカヌーの安全な乗り方などを学び、昼食には、冷麺と青米パンを味わいました。午後から遠賀川に元気よく飛び出した親子は、カヌーからしか見ることのできない景色を満喫していました。無病息災を願って、7月30日、浅木神社、夏越祭、和越祭、浅木神社で大勢の近隣住民の見守る中、厳かな雰囲気で行われました。神社の境内で、神主が祝詞を読み上げ始めると、参列者は頭を下げ、周りの空気が少し張り詰めたような感じになりました。この夏越祭は、夏の間の無病息災などを願い、神社に設けられた地の輪を、三回くぐり、夏の疫病退散を祈願するものです。参列者は、地の輪をくぐった後、おみきなどをもらって帰っていきました。おいしい教室、8月2日、学校給食、親子料理教室。遠賀町中央公民館で、親子5組10人が参加して行われました。今回のメニューは、沖縄風炊き込みご飯、豚肉とパインの揚げ煮、ジャーマンポテト、ツナと野菜のごまえ、アーサー汁で、給食センター調理員が指導する中、慣れない手つきで料理をする子どもたちを、保護者は心配しながら、温かい目で見守っていました。 楽しく美味しく出来上がった料理を食べるときには、子供たちの顔は達成感で溢れていました。町も心もきれいに、8月5日、町並みクリーン作戦。50人以上の町民が参加して、役場今古賀地区周辺の清掃活動を行いました。心ない人によって捨てられたゴミは、燃えるゴミ13袋、燃えないゴミ1袋、瓶缶類2袋でした。今回、音楽中学校3年生の生徒2人が参加し、候補を見て参加しようと思った。やってみたら楽しかった。また参加します。と言っていました。その姿に町だけでなく、人の心まできれいになっていくような気がしました。我が町音楽、島戸小学校、町の紹介パンフレット作成。島戸小学校の6年生が国語の授業で町の良さを町内外に PR する2012町政要覧音楽のすすめを参考にして音楽町 PR 冊子を作成しました。このパンフレットは町政要覧にも負けない立派な冊子になり、作った子どもたちからは改めて音楽町っていいなと思いましたという声も聞かれました。音楽町は豊かな自然、温かい心を持った人たちがいっぱいいます。自然とその恵み、穏やかな地域性が音楽町の宝物。皆さんも音楽町のいいところを再発見してみませんか。個人を思い、8月15日、西川納涼祭り。西川河川敷で初盆を迎えた個人や先祖の霊を供養する西川納涼祭りが、ボランティア団体キャッツ21の主催で行われました。流れていく灯籠の明かりを眺めながら、個人や先祖を忍び、涙を流している人もいました。この日の流された少量船は約20機、灯籠は約200機、沿道や河川敷には多くの見物客が詰めかけ、夏の風物詩に見入っていました。
はつらつ健康ミニ辞典。ジュースを飲みすぎていませんか？まだまだ暑い日が続きます。ついついジュースや炭酸飲料などに手が伸びてしまいますが、どのくらいの砂糖が入っていると思いますか？ちなみに、成人が1日に必要な砂糖の量は20グラム、幼児は10グラムです。500ミリリットルのペットボトルの中には、ジュースやコーラでは50グラムの砂糖が入っています。甘みの少ないスポーツ飲料でも30グラムになります。栄養ドリンク、乳酸菌飲料なども量は少ないですが、65ミリリットル中に8グラム入っています。冷たいと甘いを強く感じずについたくさん飲んでしまいますが、実は多くの砂糖が入っているのです。なぜ砂糖を摂りすぎると良くないのでしょうか。1、肥満。コーヒーの砂糖を我慢したり、お菓子を我慢したりしても、ジュースを飲めばたくさんの砂糖を摂り、カロリーオーバーになります。2、糖尿病。砂糖はあっという間に吸収され、血液中の糖分が増えます。この糖分を下げるため、働くのが膵臓から出るインスリンというホルモンです。砂糖を摂る量が多いと、インスリンがどんどん出ることで、膵臓が疲れて、インスリンの分泌が悪くなり、糖尿病になりやすくなります。3、電解質の摂りすぎ。なんとなく体に良さそうなスポーツ飲料も、大量に汗をかいたり、発熱や下痢などの病気で電解質が失われた時以外は不要です。ナトリウム、塩分も入っていますので、 血圧の高い人は要注意です。特に幼児は腎臓や膵臓の機能が未発達で、糖分や電解質入りの飲み物は体に負担をかけます。4. ビタミン不足。糖分を体で燃焼するためにはビタミン B が必要です。糖分を取りすぎるとビタミン不足で疲れやすく、夏は夏バテの原因にもなります。5. 食事に影響。血糖値が上がり、胃も満たされると空腹を感じず、食事の妨げとなります。胃が小さい子供は特に食事が入らず、成長に必要な栄養が不足します。水代わりに飲んでいませんか？ジュースは飲んではいけないというわけでなく、量が問題です。市販のお菓子も同様です。水代わりに常に飲むものではありませんので、冷蔵庫に常備せず、飲むときだけ買うようにし、食事のときや外出時にはお茶や水を飲むようにしましょう。問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより、不法投棄は絶対に許されません。ゴミの不法投棄については、町で看板を設置したり、巡視を行ったり、警察と協力して、投棄した犯人を捜索などしていますが、夜間や人目につかない場所での投棄が多く、一向に後を絶ちません。航空用地での不法投棄は役場で処理しますが、私有地での場合、所有者負担での処理になります。ご自分の所有地に不法投棄されないよう、土地をきれいに保つ、ロープなどを張って車の侵入を防ぐなどの対策を立てることも必要です。たとえゴミステーションであっても、指定袋以外のゴミ出しは不法投棄にあたる場合もありますので、ゴミの捨て方がわからない場合は、役場にご相談ください。罰則があります。そもそもゴミを捨てることは法律で禁じられており、厳密には缶のポイ捨てなどもこれに該当します。悪質な不法投棄が行われた場合、5年以下の懲役か1000万円以下の罰金が科せられることもあります。家電リサイクル法の対象品。次の電化製品はゴミとして出すことができません。エアコン、ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン、購入時同梱されていた標準添付品を含む対象品目のものはゴミステーションにも出せませんし、リレーセンターにも持ち込むことはできません。使い終えた対象品目の処理方法、買い替える場合、買い替えないけど小売店がわかる場合、買い替えをするお店または過去にその家電を買ったお店に引き渡し、リサイクル料金を支払う。買い替えないで、小売店もわからない場合、指定引き取り場所に自分で持って受ける場合と、持っていけない場合で異なりますので、個別にお問い合わせください。問い合わせ、環境衛生係。図書館だより、ホームページ、http://www.library.onga.fukuoka.jp 利用カードの登録について、対象、遠賀町内に在住、在勤、在学の人、 年齢は問いません。その他の人も利用できる場合がありますので、詳しい内容はお問い合わせください。費用無料、持ってくるもの、運転免許証、健康保険証など、名前と現住所が確認できるもの。絵本箱メンバー募集。図書館で行う絵本の読み聞かせ、月に1、2回と音楽コミュニティセンターで行うブックスタート2ヶ月に1回で絵本の読み聞かせを手伝ってもらえるボランティアを募集しています。興味がある人はお問い合わせください。見学も可能です。集合時刻など打ち合わせのため、事前予約必要。イベント情報、すべて無料。お話し会のお知らせ。幼児から小学校低学年向け。時、毎週土曜日午後2時30分から3時。ところ、お話の部屋、絵本の読み聞かせや、手遊びなどを行います。お話し会、0、1、2歳、赤ちゃん向け、時、毎月第3水曜日、午前11時から11時30分、ところ、キッズランド、0歳から2歳までの乳幼児と、保護者が対象です。人気本ベスト5。1位、ひなこ町、畑中めぐみ著。2位、波屋雑貨店の奇跡、東野圭吾著。3位、二重生活、小池真理子著。4位、清須会議、三谷幸喜著。5位、平穏市、10の条件、長尾和弘著。新着本案内、一般書、グッバイコオロギくん、藤崎和夫著。塾の講師を務めながら、郊外の団地で一人で暮らす男が、窓から入ってきたコオロギと向き合った2ヶ月の日々を描いた小説。記者通、庄司幸也著、記者通学する女子高生3人組が砂浜に張られたテントにいる謎の男子を見つけた、かけがえのない日々がじんわり染み渡る小説。ケルベロスの肖像、海道たける著、高階病院長のもとに脅迫状が届いた、田口医師と厚生労働省の役人、白鳥は病院を守れるのか、バチスタシリーズ完結編。泡を叩き割る人魚は、高瀬千織著。ある島で栄養飲料の配達をしている香る。ある日、今川焼き屋の老女に魚になりたいことを告げた。新時代の人魚姫の物語。児童書、卵椅子に乗り、井上陽介作絵。椅子と卵の不思議なコンビの出会いを通して、三輪車に乗った子供や、空を飛ぶトンビなど日常の暮らしが見える絵本。幽霊と泥棒、黒田香織作。瀬名恵子絵。泥んこになって川で流れていた幽霊は、おばあさんに助けられた愉快な幽霊の絵本。短歌俳句、音楽短歌会映像、奥三見線、打ち上げの音早くなる塔花火、いずこの町の夏の終わりか。打ち上げの音早くなる塔花火、いずこの町の夏の終わりか、高崎よし子。冷ややっこにどっさりもらんと取れたての 赤玉ねぎをスライスにする。冷ややっこにどっさりもらんと取れたての赤玉ねぎをスライスにする。上野よし子。トゲあれどあざみの花に見せられて、髪に飾らんその紫を。トゲあれどあざみの花に見せられて、髪に飾らんその紫を。上道よしの。音楽俳優区会賞、池田幸俊戦。蛇すぎて静かに草の立ち直る。蛇すぎて静かに草の立ち直る。渡辺三つぐ。ふんぬそう少し崩すや半下雨。ふんぬそう少し崩すや半下雨。服部美穂子。群生と言う絆持つ浜尾本。群生と言う絆持つ浜尾本。足賀恵子。音楽青葉区会賞岸原清幸戦。山を得て串田の森の沈めの。山を得て串田の森の沈めの。小田昭夫。茎二つ、抱えユーマの風香る。茎二つ、抱えユーマの風香る。千々和忠宏。卓発の、僧を見送る縁書かな。卓発の、僧を見送る縁書かな。きなり恵子。すいません。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。佐々木たくみちゃん、あさぎ、平成21年8月12日生まれ。たっくん3歳のお誕生日おめでとう。これからも元気いっぱい大きくなってね。青木すずこちゃん、レフ、平成23年8月30日生まれ。1歳のお誕生日おめでとう。お兄ちゃんも机の下でよく遊んでいたよ。松尾優也ちゃん、今子が、平成21年9月1日生まれ。3歳のお誕生日おめでとう。来年からは幼稚園頑張ってね。大坪琴奈ちゃん、今子が、平成21年9月5日生まれ。3歳のお誕生日おめでとう。いつも元気で走り回ってるこっちゃん。これからも健康で可愛く育ってね。パパママより。加山はるかちゃん、今子が、平成22年9月6日生まれ。2歳のお誕生日おめでとう。いつも可愛い笑顔を見せてくれてありがとう。はるかと一緒に入れて、パパとママは幸せです。寺田ライアちゃん、鬼津、平成22年9月14日生まれ。ライちゃん、2歳のお誕生日おめでとう。これからもたくさんの笑顔で、みんなを癒してね。ハッピーバースデー募集。このコーナーでは、誕生日を迎える、3歳までのお子さんの写真を募集しています。掲載を希望する人は、広報発行日の1ヶ月前までに町づくり課広報担当にご連絡ください。楽しみながら記録に挑戦。スポレク音楽2012。子供から高齢者まで気軽に参加して楽しめるスポーツとレクリエーション大会です。好記録を出した人には賞品があります。時、10月4日、祝日、午前9時15分から正午。ところ、音楽総合運動公園内、問い合わせ、スポーツ文化係。第18回音楽町健康福祉祭り。毎年恒例の健康福祉祭りを開催します。 詳しい内容は9月25日号でお知らせします。時、10月28日日曜日、午前10時から午後2時。ところ、遠賀町ふれあいの里。内容、アトラクション、健康コーナー、バザーなど、問い合わせ、福祉係。明るい暮らしのために、消費生活の豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問。突然業者に訪問され、客をあと一人取れば、正社員になれるので、土地を見に来て、と言われた。将来宅地になるので、値上がりすれば当社が買い取る、と説明し、現地まで車で連れて行ってくれると言うが、見に行っても大丈夫か。答え、誘いに乗ったら大変です。車で現地に行ったら、自由に帰ってこれない状況下で、長時間にわたり、必要に契約を迫ってきます。それに、その土地は、開発ができない、市街化調整区域かもしれません。慎重に判断しましょう。以上は、福岡県消費生活条例に基づき、県から公表された、株式会社、センチュリー、開発の事例です。相談、問い合わせ、消費生活相談窓口、まちづくり課内、午前9時から午後4時30分、土日祝日を除く、電話 093-293-1234。これで2012年9月10日発行の広報音画を終わります。編集発行は音画町役場、まちづくり課、電話 093-293-1234。今回は広報音画のほかに2つの折り込みチラシが入っています。心の健康、問い合わせ、音画町役場、福祉課、福祉係、電話 093-293-1234。 福岡県だより問い合わせ、福岡県総務部県民情報広報課、電話 092-643-3102。 今回の音訳は、ゆいの会、加藤信子、吉永紀美子、舛添久江、辻恵子でした。